歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 のエクシング、作ってワクワク、使ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア e ファクトリーの提供でお送りいたします。はい、というわけで始まりました歌う水道屋さん、ラジオを聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお楽しみください。というわけでございまして、もうあの皆さん花粉大変じゃないですか。もう杉やらヒノキやらね、この前僕はあの仕事でですね、田んぼの中にずっと入って、ずっと中腰でですね、隣の住宅からですね、その田んぼに流れ込んでいるかもしれないという、ずっと水面を見ながらですね、半日かがんでずっと行くと、もう涙とですね、くしゃみが止まらなくなったと。で、人に言うと、これあのイネ科の花粉症じゃないのって言われたんですけども、まだ水田にもなってないのに、田んぼもね、稲も生えてないのにですね、そんな花粉なんかなるの？って、いやいや、あ、今までの何十年ものですね、その稲の花粉が多分その土壌にはいるのよ、とかで、ね、言われました。なるほどね、みたいなことなんですけども、ね、大変ですよね。もう僕、板前さんの友達がいるんですけど、この板前さんが今年からですね、花粉症になっちゃって、それはもうなんかこう大変ですよね。素手で料理を作らなければいけない仕事なんですけど、ほんま2分に1回ぐらいこう裏に入っていって、クシュンクシュンってやってて、ね、本当に職種によるとこれ大変です。車でもそうですけど、くしゃみしてると、その1回のくしゃみでやっぱりね、スピード出てたらもう10メーター20メーターとか、走ってたりするわけですけども、皆さんね、くれぐれも交通事故ね、気をつけてください。花粉症でね、交通事故になったりなんかすると最悪なのでね、よろしくお願いします。で、今日はですね、今年ですね、もういろんな話題を持ってきてくれてる、こちらの方々もこれ花粉症やったら困るやろうなと思うんですけどもね、今日もですね、今年どうやろう、何回目、4回目、プロゴルファーのですね、玉谷軍団のね、玉ちゃん、どうもこんばんは。
どうもこんばんは。
4回目
4回目だと思います。
すごくない、このなんかこのなんちゅうの、この割合的に。
もう毎月のようにお邪魔させていただいてます。
もうこれ、準とか言うから、もうほんとレギュラーっぽい。
準レギュラー、
いや、準じゃない、もうほぼレギュラー的な感じで。
ぜひ、読んでください。
はい、今日はですね、なんかいろんな話題を、またね、はい、
お弟子さんの話題を、
なんかこう、いい話やら、
はい、もう、
悪い話やら。
悪くないかな。
悪くない。
いい話の方が多い。
あ、そうかそうか。じゃあちょっと今日は、ゲストとして、はい、サブゲストがね、
はい、
たまちゃんのお弟子さんが2人、
はい
はい、
お正月にも、紹介させていただいたんですけれども、はい、先輩から先、ご紹介させていただきます。今年ママゴルファーとして、ツアー復帰、9年ぶりにしております東あかねプロです。
あかねちゃん、いや、
こんばんは、よろしくお願いします。
あかねちゃんね、いろいろブログ書き込んでくれたりするの ね、 まあでも彼女はね、ママであって、で1回ゴルフをもう中断してたと、
はい、
いうことで、でまたたまたに先生に出会って、
はい、
またもう1回プロのね、
去年ね、
道を
7月から頑張り出して、なんと10年前のクラブで、はい、そのままQT という、今年のツアーに出るための、テストにチャレンジしまして、
その QT いうのに通らないとツアーに出れないっていう ね、
でそれが見事最後の試合まで勝ち抜きまして、
あ、おめでとう、
はい、ほんで今年、2戦
ね、
2戦
あれなんですか、1試合が 3日なんね、
2日のやつと3日のやつ
が2日のやつがあって、
で、はい、開幕は2日間だったんですね、
ちょっとそれ自分で説明してもう自己責任で説明してくれる
福岡の方に行きまして、
何ちゅう試合なの、それはどこのゴルフ場で、もう忘れた、
クイーンズヒル、
クイーンズヒルというゴルフ場で
やったと思うんですけど、はい、ラシンクニンジニア。
ほんでそれは何人参加したの、その QT。
108人ぐらいですかね、
うんうんうん、そして
はい
何
50位まで賞金、
かわいか、かわいふりしてダメ、うん、で50位までが
賞金まあちょっともらえるんですけれども、
それはテレビでテレビでやるツアーのちょっと一階級下でね、
はい、
まあ、2軍制みたいなね、
はい、
うん、
スカイエーってあの有料チャンネルではずっと流れてるんですけどね、
うんうん、ちょっとあれだろうね、その T ショット、はい、が映ってましたよ。
あ、10
番ホール
10番ホールですね。
でも見事なスイングやね、
ね、堂々
キレのある
堂々たる
キレのあるね、
はい、
ほんでそこで、はい、108人中本当は50番で、まあ、予選通過、
2日間競技は予選がなくて、うんうん、
なくて
2日回って最終的な順位で、う
ん、
あの
最終的に何やったんかな、
ですね、
これはね番組でこうやって言うことによってね、ちょっとこう
やったろかい、
屈辱をちょっと味わいながら、うん、何やったの、
何位でしたか、あ、78位でしたね、
はい、実際スコアとしては何、2日間で
9オーバーになります
そうか、それは、50位の人は何オーバーぐらいな、
3ぐらい、賞金の、うん、ギリギリラインまでやったら5オーバーでしたかね、
うんうん、あ、もうちょっとやろな4つだけやろ
あと4つ、
うん、4つが、これが大きい、
そうですね、ハーフ1打、
ハーフ1打か、
大きい、大きい、
大丈夫、2日やな、
はい、
これ大きいの、
そうですね、
ちょっとの油断で1ぐらい、油断っていうか注意で1ぐらいいけんちゃうの、
いやもうね、違う方向に爆発してしまって、
うん、あ、そう、あ、でもな真剣にやって上での1台からやっぱりそれはあれかもわからんな、
そうですね
ちゃう、
まあまあでもうん、顔の開幕の、
うん
うんうん、
手が怪我してたんしな、
そう今年に入って、
うん、あれ何か剣切っとったんやろ、
はい、
うん、
練習始まったの試合の1週間前です、
ああ、それはまあでもしゃあないんちゃうん、それはリハビリみたいなもんちゃうの、心のリハビリ、腕のリハビリちゃうのちゃうの、
うん、ちょっと情けなかったですね、
思い出すことの方が多いかもしれないですね、
うん、
試合に行くことによって9年ぶりですし、
うんうん、
で今年に入ってラウンドしてんのもこの時で多分ね、
うん、
7ラウンドとかそんなんだったと思うんです、
う
ん、もう全然、
はいはい、
もう、うん、自宅待機というか謹慎というか、
まあ、あの運動したらあかんがでもな、
あの腕は使わないようにということで、う
ん、で その時はど、うん、腹筋とかやっぱりしょった腹筋とか、その腕使わない、
そうですね、あの腕使わないことは頑張って、はい、してたんですけど、
してたんけど、まあまあ第一戦が復帰、第一戦が悲しくも70ないで、
はい、
で次ですね、で その時のなんか反省みたいなのなんかあんの、その時どうやったの、私としては、
正直その、うん、ちょっと地面がやっぱ怖かったんですよ、
せやな、もう叩いたまたやってまうもんな腕、
でもそれをその、うん、自分でも分かって言ってるのに、
うん、
結局ちょっとこうビビってしまってというか、うんうんうん、
それでも恐怖心あるわね、
はい、
またこういうまた県に行ったらまた無敵や
な、もう最初の試合でまたやってしまうと、う
ん、
何してるこっちゃ分からへんな
とか、
なんかいろんなことがわーってこう、
うん、よぎんねんな、は
い、まあ、プロとしてね1年間やっぱり怪我しないというのもプロの役目です、
そうですよ、金本選手なんか野球の言ってますもんね、やっぱり一番プロとしてはやっぱり怪我を絶対しないと、
はい、
休んでる間にレギュラー取られちゃう恐れもあるからっていうことですよね、
で、2試合目の話に行く前にもう一人、
はい、
お正月をまたいで、
はい、
来てくれたね、紹介させていただきました、
美男子です、
はい、うん、金の卵、
金の卵、
安浦プロです、
めい、
こんばんは、
こんばんは、安浦くんはもう去年、今年はトーナメントプロになるための準備をっていうか試合を戦うという、
はい、去年は学生が終わって、
うん、
今年に、うん、試合に出たくて、
いよいよね、
はい、出たくて、うん、その
戦ってると
戦ったんです、
うん、
でそれで、4段階あるうちの3ステージまでいった、
うん、これは、ツアープロになる、試合に出れるために、
はい、
出るためにいい関門が4つあると、
去年ね、
そうですね、
去年ね、
はい、
その中で、
3ステージまで来たんです、
3ステージまで来て、はい、あと1ステージを、まあ、言うたら上位で
行ってた ら, たら今日来週から始まるテレビに出れてた。
あで、まあ、それあかんかった。
そうですね、去年
どれぐらいあかんかった。
去年のその差3つ目はもう結構悪くて、
ランキング出てたね。
そうですね、もうキューティーランキングっていうのがあって、で1年間、じゃ去年1年間のそのキューティーがじゃファイナル4段階目の1位の人からダーってランク付けされて、僕去年590位でした。
590番目にうまい男です。ちなみに東プロ81番目にうまいプロです。
女子で、
女子で、あの QT やから、まあシードの人数抜けての話なんですけど、
だからテレビ映ってるトッププロの次の段階の
1
から数えたらすごいな。
まあいろいろ数え方とかもなんかよくわかんないですけど、まあでもそうですね、去年は、
いやでもそれは今年ぜひね。
そうですね、もう少なくともそれよりかは、
でもあれでしょ、結局その QT の一番でも、
はい、
またトッププロが上にやっぱり 100人ぐらいおるの。
60人ぐらい。
60人ぐらいおるの。
はい、います。
ああそうなんや、はい、遠いな。
そうですね、でもまあ、仮にその QT でトップにならなくても、そこから這い上がってシード選手になってるっていう人も多分言い張ると思うんで、
そうやな、はい、そりゃそうやろね。あのね、僕ちょっと安田さんとはあかんちゃん聞きたいんだけど、トッププロっていうのは何がちゃうの。今その僕に足らないもん持っとるわけでしょ。
そうですね、
なんなんこれ。
僕自身で思うのは、そのショット力の違いと、あとはもうショートゲームですね。
何ですかショット力って。何ですか。球のスピードとかそういうこと。
いや、
何なの。
正確性ですね。
はあ、確率ってこと。
確率といえば確率ですし、例えばグリーンの形状を前から分かってて、で今日のピンの場所に対してどこが一番打ちやすいかっていうのを大体考えながら打つんですけど、
なるほど。
でその場所にしっかり打っていって、それをちゃんと沈めれるっていうショートゲームの力と、例えば仮にミスショットをしてしまって、でアプローチをしないといけない、ってなった時、そこでちゃんとパーセーブで、スコアを落とさずに、抜けれるかっていうところの差やと思います、
ね。そのね、結局ほんならその現場、まあどこにボール、まあ言ったら狙ってても風の影響とかでいろんなグリーンの上の思ってるところに落ちない時ありますよね。で、その例えばそのラフから、まあ、径のすっごい深いとことか、その対応能力ってことですか。
そうですね、対応能力。
だやっぱりそれは経験値っていうか現場の重ね方っていうこと。
そうですね、もうその現場で戦わないと、その力は身につかないんで。
だけど逆に言うと、あなたとか若いですやんか、
はい、
ほんなら例えば毎日毎日ゴルフやってたって、先初先輩方の方がゴルフのラウンド回数って多いじゃないですか。
そうですね、
からへんのちゃうの。そこはセンスなん。
だからこそ、そういう QT っていうのがあって、それで言ったらQT 出てる人はいわゆるその場所でなかなか戦うことができない人が集まってるんで、そこで頑張って上位に行けばその場所で戦えるんで、そこでまた新しく経験値が積めると 思いますね、僕は。
なるほどね、はい、ね、玉谷先生、
今の面白い質問で、自分には何が足りないと思うって、別にそれはプロとして、まあ、トッププロと比べてっていう意見もあれば、100を切るのには今自分は何が足りないと思う、
はいはいはいはい、
はい、平田さんみたいな、
そうね。
でその答える人それぞれは全員答えが違うんです。
そうやろね、
全員違うんですけど、その答える内容は、今自分に足りないものが3つ上がってくるんです、必ず。
そうやろね、そうやと思うわ。
で面白いなと思いますね。だからやらなあかんこと分かってるじゃない。
そうそう、今そう思ってたんよ。
あ、そうですね、
だからトッププロを見、例えば僕らでもステージ見てて、あ、この人すごいなって思うこと自体が僕にはないわけかな。
そうですね、
あったら別に思えへんわけですよね。
大体ですけど、まあ、最近の話、安らとの話で言えば、一番手ずつこう7番やん、6番やん、5番やんっていうね、一番手ずつ、一般の人って10ヤード刻みぐらいで考えてある、例えば安浦の場合であれば、15ヤードぐらいで考えてる、でそのショット力というので言うと15ヤード ぐらいじゃダメだよっていう。
なるほどね、
はい、7番アイアンだったら何百何十何ヤード、うんうんうん、6番アイアンだったら百何十何ヤードって答えれた方がいい、うんうんうん、170ヤードぐらいとか。
なるほど、
抽象的なんでは、なるほど、あの話になれへんからって、うん、でそれをこの前測ってて13ヤード、
う
ん、
そうですね、
に落ち着いたんですね、うんうん、
あ、その一番手の差が、
はいはい、
それは何なん、きっちりそうなん、
そうなんです、クラブがやっぱり4度ピッチっていうのに大体作られてるんで、うん、
ちょっと今ちょっと疑問思うんだけど、
はい、
4度ピッチに刻まれてて13ヤードって言いましたよね、ほなこれはボールの位置っていうのは大体一緒なんっていうことやろ、同じところポッとこう置いたときにそのクラブの角度でその13メーターが変わるわけでしょ、う
ん、はい、
ほんならボールの置いてる場所がもし例えば前に行ったり後ろに行くとそのもともとこいつのクラブの持ってる角度が変わっちゃうよね、
はい、
そうですね、
これはさすが、これは合うてる、
合
う
てます、
さすが、やっぱそうあ、ほなそうやねや、
詳しくなってる、
なってるよね、なってるよねそういうことですよね、
はい、変わるんです、
うん、あ、それがきっちり13ヤードな、
そうなんですよ、ほんで13ヤードで計算すると、うん、わー合うねっていう話になって、
うん、
で、まあ、それでゴルフをするんですけど、うん、まあ、トップクラスはね、
うん、
本当に、9番アイアン142ヤードですっていうそういう言い方しはるんです、
9番アイアン
人それぞれです、
はい、なるほ
ど、ヤードはね、
うんうん、
安浦で
僕で151でしたね、
151ヤードってことで、はい、150ヤードって答えてるうちはまだまだだよっていうそんな会話をしてたことがあって、
あ、なるほど、
で例えばつい最近マスターズが、
うん、もう見てた、
見てました、うん、ね、もうマスターズで始まりという状態なんですけど、そのマスターズを見てて、うんうん、日本人で小平さんという方が出てたんですけどね、はいはい、3日目に
初出場やね彼はね、はい、今回
で、すごいラフから刻まされるシーンがあった、
うん、
で10番ホールかな、3日目の10番ホール刻まされて、
うん、
そこからピンにビターッとついて、
うん、
もうガッツパーを取って、
うんうん、
ボギーかな、
うん、
を取ったんですけど、うん、あれを刻み方もね、多分、自分の得意なヤードにするように刻んで
る。なるほどなるほどなるほど。
ただ、
うん、
その垣根の中から出してるだけじゃなくて、
うん、
ちゃんと出す場所を選んでるはずなんですね。
それね、僕らのアマチュアで行くとね、謝るって僕ら言うんですよね、
はいはいはい、
ちょっとこう直接変なとこ入って、例えば茂みに入って直接グリーン方向打てない場合はちょっとたとえ下がってでも、
そうですね、
後ろ行ってでも謝り、一打謝ろうっていうのはそういうことなんですけど、はい、その小平さんいうのはその謝り方でも次の打つために最も有利な距離を残したところへ謝るという、
バチッとしてるはずです。
なるほ
ど、ね、喋ってないんで分からないですけど、
うんうん、
真相は、
うんうんうん、
でそんなことをこだわりながら、うん、なんと、うん、お正月に、
うん、
安浦プロは、うん、今年プロテストも、
う
ん、チャレンジしていくというお話をしてたんです、
うん、そうですね、うん、覚えてますよ。
でそのなんとプロテストの、予選会に先日行ってまいりました、
う
ん、2日間競技だったんですけど、うん、その時のお話を安浦プロから、
はい、どういうことですか、なんかいい話あるの。
プロテストも、うん、いわゆる QT と一緒で4段階あって、
うんうん、
で僕が出てたのは、うん、そのプロテストの関係してる試合で、
うんうん、
その試合の成績上位の人とか、
うん、
その成績によって、うん、そのプロテストの4段階のどこから出れるかっていう風に決まってくる試合出てたんですよ。
どこから出れるかいうことは、その飛び級で1試合目2試合目をパスできるとかいうことですね。
そうですね、
はい、
でそれで、その試合でうまいこといって、
うん、
最終テストから、
うんうん、
3つ、最初の3つを飛んで
飛び級やな、
はい、
飛び級であと1試合だけまあ、参加して、
はい、
そこでどうなったらもういいわけですか。
そこで、うん、4日間戦って、うん、上位50位タイに入れば、
うん、何人出んの、
だいたい例年のやつ見てたら130人、
あ、そうだ、3分の1ぐらいか、
そう、
約3分の1に入ればいいわけや、
はい、
でそれはそのスコア的にはどれぐらいのラインなんですか、4日間、
やっぱ会場によって、
うん、まあ、安い難しいはあるよね、
はい、で僕は今年受けるのが北海道の登別のゴルフ場になるんですけども、
うん、
そこはもう結構プロテストの最終をしているところで、
うん、
まあ、近年のやつを見てたら、
うん、
4日間で5オーバーぐらいやったんですね、
うん、
だから1日1オーバ
ー
で、まあ、通るかなっていうふうには考えてはいるんですけど、
う
ん
う
ん、
5オーバー
1日1オーバー
1日1オーバーで4日間がまあ4つで、までは許されそうな、
許されそう、
うん、でもこう、あの監督っていうかコーチね、
はい、
これダメですね、アンダー攻めていっていただかないと、
まあ、攻めるというか、うん、目の前の一打を合言葉のようにいつもね、うん、安原プロとは言うてるんですけど、うん、目の前のショットはどこに打てばいいのかだけを考えようって、何番でね、もうそれだけをこだわってスコアは後でついてくるもんだと、うん、初日からよしアンダーで回るぞって言うてるのと、
ああそういうことね、一個ずつやると、
はい、あと3ホールボギーボギーボギーやったら100切るぞって言ってるレベルは一緒なんでね、
う
ん、もうそんなんあかん、
そうかそうか、はい、
もう一応はそのスコアとかっていうのは実際のライン的にはその5オーバーっていうのがありますけど、最初に
彼最近ずっとアンダー製造機やから、
あそうなん、え調子はええわけ、
そうですね、悪くはないと思う、
なるほどね、
はい、
うん、
学ってます、
今日もマスターズ見てたら、
今日です、
今日今朝な、今朝やってたやん、はい、見てたら3メーターとかさ5メーターとか普通に入れるもんな、
そうですね、まあ入ってるシーンがテレビに映って
る、
うん、
あそうかそうか、
あるんです、
はい、でもあれはやっぱりそのちょっと聞きたいんですけど、僕はアマチュア代表で聞きたいんですけど、はい、あんなに入るもんなの？どうなの安田さん、それ どうなの自分あなた言ってて、
いや、まあ、
やってて
実際そこに行ってみないと、うん、僕自身の感想自体は多分何とも言えないですけど、
うん、例えばアマチュアがね、
はい、
ほんまに30センチでも外す時あんの、うんうん、あるんよ、はい、で自分らから見てたら、
はい、
もうこれ完全におかしいやろ、まあ、なんでそんな30センチから入れへんのって、
はいはい、
これ何がちゃうの、何がその腕がなんかプランプランなん、俺らは言うて何なん、目がいがんでんの、何なん、
いや多分その、
うん、まっすぐちゃんと打ててない、
そうですね、ちゃんとそこに向けてないっていう可能性もあるし、あ
そ, それが一番でかいでしょうね、
初めのちょっと赤井ちゃんアドレスから違う時あんねんな、
はい、あります、
なんでわからんのって思ってるやろ、
いや私もわからなくなるので
時もある、
私の中ではアドレスが一番難しいと思ってるのでゴルフの中で、
ほんでその言うたら言うたらスパイクのマークとか、
はい、
跡とか、はい、やっぱりそういうのは見はんのプロは、目標っていうか、
あ私はそんな
ちょっと一つ教えてください、どんな感じでパターとかやったらいいんでしょうかね、ゴルフの半分がパターでしょ、
はい、
プロはどんなところで、ちょっとこれ聞いておられる方もそうなんですけど、
はい、
僕と同じように下手なやついっぱい聞いとると思うんですけどまず パターとアプローチが良かったらスコアあるな、大体アマチュアの場合はよろしいわな、
そうですね、
そんな俺らなんか174ヤードなんかとでもいいですからもうあの辺ですからね僕らあの辺っていうことですから、もうグリーンに乗ったらどこに乗ってもいいわけです、ナイスオンなんですね、でもあがちゃんそのパターで入れるときってまず何を、アドレス向き、
練習だと思います、
うん、どういう
練習の比率を自分で一回考えてみて、うん、パターンに不安がある方、例えばドライバー練習した数以上にパターンしてますかっていうのは、う
ん、あしてない、
してないと思いますね、
全くしてませんね、
ドライバーってだいたい1ラウンド14回しか、まあ、使わないみたいな、
うんうん、
パターンは毎ホール使うので、
そうやな、
ドライバー100打つんであれば、
そういうこと
ね、300球ぐらいはパターン、
それだってだってもう僕ドライバー250しますけどパター1個もしませんからね1個もしないですね、
すれば入るようになります、
ほんま、
はい、
でその練習の方法というのはまずどうするんですか、まっすぐ打ち出すっていうことですか、
あ
体のその胸に、胸に平行にまっすぐ振ればいいわけですか、
私あんまり難しいこと考えてないですね、あ、まあ、
感覚派言うてたね、
思ったところに出せるようになるまで練習を重ねる、
なるほどね、
例えば紐でも引っ張って、うん、思ったところにボールが出てるように、
ボールの出るとこが大事なの、はい、そのバックスイングをまっすぐしとったらまっすぐ打てるんじゃないわけ、
なんか私の感覚なんですけど、うん、バックスイングまっすぐ上げようと思えば思うほど蛇行するんですよね、
ほうん、
まっすぐ上げて、うん、これ簡単に考えた結果なんです
けど、はいはい
はいはい、まっすぐ上げようと思うと蛇行するし、まっすぐ上がったところでまっすぐ返ってくる保証はないと思うと、まっすぐ出すことに意識を集中してあげたらバックスイング上げるときってもっとスムーズに、
なるほどね、
上がるようになると思うので
、ね、ここ慎重に力入れながらこう、まあ、だってそうやもんなまっすぐ引こう思ったらやっぱり多少力いるわね、力っていうか、まあ、な
もうそっちに緊張してしまうんですよ。あ、今いがんでアウトに上がったとか、うん、あのインサイドに上がりすぎたとか。
逆にあの時計、昔のハト時計みたいに、はい、あのこういう感覚がいいんかもかな。
そうですね、私も後ろバックスイングをこう、うん、こう上げよう、あげようってぐわーって考えてたんですけど、うん、もうそれよりも思ったところにボールを出そうって思うと、後ろはすごく、
ということはボールのインパクトからその出す方向はね、
はい、
ちょっと安尾プロはどうなんですか、そこはパターに関しては。
ね、僕は多分、うん、東さんとはちょっと違って、
うんうん、
東さんの感覚、
うん、
で、うん、まあ、僕も感覚でやってる部分も多分あるんですけど、
うんうんうんうん、
パターに関しては僕はそのアドレスを決めたらその形でインパクトを迎えたい、
うん、なるほど。
で僕はどっちかといえば手でその出だす、うん、ボールの出る場所を考えるんじゃなくて、うん、ちゃんとこう肩で僕は動かして、
うん、
同じところに戻ってくれば向いてるところに勝手に出ていくと思ってるんで。
なるほど。これね、玉谷さん、これ2人全然で面白いね。
これね、2人
ゴルフ理論って、
はい、見させていただいてますけど、うん、本当に今言った通りなんですよね。安浦プロの場合はこんなん構えたとこに絶対帰ってくるじゃないですかっていう、まあそれぐらい練習したんでしょうけど、
うんうんうん、
本当に見事に真ん中ばっかり当たるんですよ、
うん、
ね。で、まあ、あの感覚でやってる茜プロは意外とあの根っこに当たるんですよね。
なるほど。
でも根っこに当てながらまっすぐ出す感覚でやってるから、
ね、なるほどなるほど。面白いねこれちょっとほんでちょっともうあと1分ぐらいですけど、はい、今日ね、
はい、
なんかちょっと最後あの師匠まとめてください。
うん、字は、うん、次回、
この今日まだあと1分ありますからね。なんか茜プロの、
はい、第2戦目、
いやいや、で第2戦もねもう来週行くけど、
はい、
何あの講演会が、
講演会、はい、
ちょっと募集して、ここで番組で募集してもいいよ。
東茜講演会。
何てるとんね。何てると。
と、いうのを、発足しました。
うんうんうん、
で、一応、お問い合わせは、うん、アスリートじゃなくて。
それ、なんかこう、また茜プロと一緒に回れたりできるの？
そうですね。年に1回、茜プロを招いてコンペを開催しておりますので、講演会に入っているからのみです。
なるほど。茜プロと回る。茜プロを回すわけじゃないですよね。
ショートホールで対決してましてね。
なるほど。
ショートホールで、茜プロと対決という。
ニアピン対決、
ね、ニアピン対決。もう
楽しいのこれ。
楽しいです。
お入る。
はい。
お願いします。ぜひぜひ。
はい、
年会費、
う
ん、1万円のみで。
なるほど。
ポッキリです。
うん。わかりました。
皆さんぜひ入っていただきたい。
安浦君もまだな、そのうち講演会な。
はい。そうやって作ってもらえるように。
今、
はい、頑張ってますので。
もう入る。
はい、お願いします。
よく作らんけど入る。OK です。ほんなまあそういうことでね。どうもありがとうございました。まあ、たまたに先生、今日もですね、また楽しいね、プロをお連れいただきました。
はい。
まあ
これからどんどん活躍してい
く。そうですね、
はい、
また遊びに来てください。来週も引き続き
はい、
お願いします、
はい、お願いします、
はい、おやすみなさい。
ありがとうございます。